おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天地の造り主である私たちの父なる神様、3月になりました。暖かい風が吹いてきて、また暖かい日差しが私たちを照らしております。神様はこのように私たちをいつも育み、また私たちを温め、私たちが喜んで生きていくことができるように、さまざまな助けをお与えくださっていることを今朝改めて覚え、あなたの皆を褒めたたえつつ感謝をいたします。神様、どうか私たちが今この場所で、また与えられましたそれぞれの場所で、あなたの子供として喜んで生きていくことができますように助けてください。神様、今週は特に今入院をしております川越克明さんのことを覚えておりますけれども、どうぞその痛みをあなたが取り去ってくださいますように。上門豊明さんは手術をして退院をしましたけれども、まだ体調が戻っておらないということを伺っております。どうぞ神様がお守りくださいますように。私たちの中に病んでいるもの、またさまざまな課題を持っているものもおります。神様がどうかその悩み苦しみに届いてくださいますようにお願いを申し上げます。3月は入学卒業の時期を間もなく迎えますけれども、神様、新しく出発をしようとしている方々の上に、兄弟姉妹の上に、あなたの祝福を豊かにお与えくださいますようにお願いを申し上げます。時を同じくして持たれておりますたくさんの教会の礼拝の上に、あなたが望んでください。私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。神の御心を行って約束のものを受けるためには忍耐が必要であるというふうにヘブル人の手紙に書いてあります。皆様、忍耐、こういうふうに聞きますとどういうふうにお考えになるでしょうか。多分皆様がご覧になった通りであると思いますが、私は一番忍耐が足りないんじゃないかなと思います。子どもの頃からそそっかしい、というふうにいつも言われておりまして、我慢するのが本当に大嫌いでありました。先週の金曜日だったんですけれども、朝、書斎の時計を見ておりまして、あ、まだだいぶ早いなと思っていろいろやってたんですけれども、家内から声がかかりまして、ご飯だよというふうにして、その台所のそこでいつも食べるんですが、時計を見ましたら1時間早いんですよ。あれおかしいな、この前電池変えたばっかりだったのになと思いまして、で確か去年の11月か12月頃にも一回その時計の電池を変えたことがありまして、やっぱり冬になると電気器具ってだんだん調子が悪くなるんですかね。この前は電気ストーブも一個壊れてしまいましてですね、今ちょっと別のやつを使ってるんですけれども、それで仕方がないのでお店行って時計を買ってきました。電波時計っていうですね、なんか最近そういうものが出てるんだそうですけれども、まあ電波でコントロールするんだったら間違いないだろうと思って買ってまいりまして、電池をはめて、そして裏を見て時間を合わせようと思ったら、前の時計には必ずありましたこの小さなネジがないんですね。どうするんだろうって説明書も何もないもんですから、その会社の、ホームページにアクセスいたしまして、そのカタログを取ってこうやって読むんですけれども、どうしても分かんなくてですね、その今の時間に時計を合わせることができないんです。もうそれで ひどい、だいぶ時間が経ったもんですからとうとうもう頭にきましたっていうか会社に電話しましてこういう時計を買ったんだけれどもどうすればいいんでしょうかというふうに言いましたら、はい、その時計をですね、針が12時になったところに小さな後ろにボタンがありますのでそこをピッと押してくださいって、そして窓のところに持ってってくださいって言うんですよ。そしてまあ15、6分置いておいていただければ大丈夫ですって言われて、なんだそういうことなのかしてしばらくほったらかしておいてですね、その窓のそばに置いておりましたら、まさにそのピタッとこうですね、現在の時刻を表示するようになっているんですね。皆様方の中にも電波時計をお使いの方がいらっしゃるかもしれませんけれども、いやー、びっくりしました。やっぱりちゃんとその、神様の方にというか、その電波を発しているところに私たちがチャンネルを合わせないとダメなんだなということをですね、まあ一つ教えられたんですけれども、待って待って待って、なんでイライラしたんだろうかというふうに思いましたが、今私たちは、旧約聖書のアブラハムのお話をずっと読んでおりますけれども、今日は18章のところを読んでいただきました。前に学んだところでありますけれども、16章のところでアブラハムは、そしてサラも大失敗をいたしました。まあ、しかし75歳で神様に召し出されて、それから10年待って、まだ神様がその約束してくださった子供が生まれない、もう待って待って待って、彼らが考えてやったことでありますけれども、それはあんまりいいことではなかったようであります。結局、ハガルというですね、ハシタメとの間にイシマエルっていう男の子が生まれたんですけれども、それも決して、嬉しいことではありませんでした。そしてその後になんと13年も時間が経ってるんですね。13年、この聖書の記事を読みますと、そのイシマエルが13歳、つまりアブラハムが99歳、奥さんのサラも89歳という年齢であったということであります。この13年の間もまたじっと待つっていうのは、これは本当に年老いた者にはですね、すごく厳しい、辛いことだったろうと思います。まあ、今日の18節の中にも、なんか非常に率直に書いてありましたけれども、11節、アブラハムもサラも多くの日を重ねて、老人になっており、しかも、サラは月のものがとうに亡くなっていたと書いてあります。こんなアブラハムのところに、主は現れられて、そして神様の御心を告げられたということでありました。で、今日は、この18章のですね、前半の部分とまた後半が今度後半のところを今度学ぼうと思っておりますけれども、その前半のところにも2つのお話が、書いてあります。まず18章の1節のところをご覧いただきますと、主はマムレのカシノキのところでアブラハムに現れた。暑い真昼にアブラハムは天幕の入り口に座っていた。目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはすぐに天幕の入り口から走り出て迎え、地にひれ伏していった。お客様、よろしければどうかしもべのもとを通り過ぎないでください。水を少々持って来させますから、足を洗って木陰でどうぞ一休みなさってください。何か召し上がるものを整えますので、疲れを癒してからお出かけください。せっかくしもべのところの近くをお通りになったのですから、ということでありました。旅人をもてなすというのは、この旧約聖書の時代から、そして新約聖書の時代になっても、あるいは今日でも、教会やクリスチャンたちの間ではとても大切にされていることでございます。 私のところにも時々お客さんがいらっしゃることがあります。みんなで歓迎をいたします。で、この特に今日のところは、アブラハムは御使いを迎えたという、そういう結果になってしまったのであります。ヘブル人の手紙の13章の2節というところにこういう言葉がありました。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることで、ある人たちは気づかずに天使たちをもてなしましたと書いてありますね。ヘブル人の手紙の13章の2節。この気づかずに天使たちをもてなしましたというのは、多分ね、この18章の創世記の18章のアブラハムのことを表しているのかもしれませんね。まあ最初はとにかく3人の人がですね、向こうからやってくるのをですね、アブラハムが目を上げてみるとハッと気がついたということですから、まあそういうことだったんだろうと思うんです。その見つかいって言ってもですね、何かこう必ずしもいつも天から羽を広げてふわっと降りてくるということではなかったんじゃないでしょうか。しかしこの3人のお客様、やはり何かちょっと普通とは違うものをアブラハムは感じたようでありました。走り出て迎え、地にひれ伏してと書いてあります。彼のもてなしは本当に心を尽くした最上のもてなしであったようです。で、3つの点があります。まず第一に、この短い聖書の中にアブラハムはもう急いで急いで急いでこのお客様を迎えたということが書かれてありますね。何度も出てきました。2節の最後のところには、アブラハムはすぐに天幕の入り口から走り出てというふうに書いてありました。そしてこのお客さんたちが、分かりました、じゃあそういうふうにしましょうというふうに言ったもんですから、6節のところをご覧いただきますと、アブラハムは急いで天幕に戻り、そしてさらに言った、早く上等の小麦粉3セアほどをこねてパン菓子をこしらえなさい。それから7節のところをご覧いただきますと、アブラハムは牛の群れのところに走っていったと書いてあります。アブラハムはこの時99歳だったんですから、どんなふうにしてこうやって走っていったんでしょうかね。よたよただったかもしれませんが、まあ元気があったかもしれません。そして召使いたちに言ったんです。急いで料理をさせたというふうに書いてあります。お客様をお待たせしない、すぐにお迎えする、これはとても大事なことであろうかと思います。そして2番目には、最上のものでもてなしをしたということでありました。さらに言ったのは、上等の小麦粉を3セアほどこねてというふうに言ったのでありました。まあこの3セアっていうのはですね、この当時の、イスラエルの人たちの、まあ、ものをこう穀物を測る単位だったんですけれども、聖書のですね、ずっと後ろの方に度量衡というのがありますが、そこをご覧いただきますと、1セアっていうのは 7.7 リットルだったというふうに書いてあります。ということは37212121で、23リットルぐらいですかね、小麦粉ですから相当な量ですけれども、まあそれぐらいですね、もう十分食べていただきたいと言って、彼は用意をさせたのでありました。そして、そのもう一つは牛ですけれども、柔らかくて美味しそうな子牛を選び、召使いに渡して料理をさせたというのであります。しかもアブラハムはなんとこの時ですね、その料理が出来上がった時に、 彼らが木陰で食事をしている間、そばに立って給仕をしたと書いてあります。いやー、アブラハムって人すごいですね。何か一旦急を要する時期になりますと、刀を振り上げてですね、戦いに行ったということも前に、学びました。男にはそういう時もあります。しかしここではエプロンをかけて、このお客様にですね、給仕をしているわけですね。偉いなと思います。私たちも教会で月に1回ずつ食事会をしたり、いろんなこと、まあ食べる機会がありますけれども、皆様もご承知のように、男子の何人かがですね、すぐ台所に行ってこうやって皿洗いをしてくださいますけれども、本当に嬉しいなと思います。そういうふうにして、いわばおもてなしをするというのが、大事だなということだったようであります。かつてですね、木島先生を訪ねてモンゴルに2回ほど行ったことがありますけれども、向こうでお客様を迎えるというのはやはり特に彼らにとっては大事な、お務めだったというお話を何度も伺いました。私も羊を飼ってらっしゃるところに行って、そのご馳走を1回いただいたことがありますけれども、その方たちの話によりますと、何かの用事でそこをですね、通る人たちがおりますと、そこにそのこう、向こうではゲルと言っていましたけれども、そのゲルの中に、家の家財道具があって食べ物も置いてあるんですが、そこに置いてあるものをですね、その通りすがりの人が黙って入っていって食べて、そして誰もいなかったらですけれども、そのまんままた旅を続けていいという、そういうそのしきたりがあるということを聞きました。ああ、今の日本じゃ考えられないような、本当にこう素晴らしい地域、素晴らしい国、そういうこともあったんだなというふうに思ったんですけれども、まさにその彼らはおもてなしということをですね、本当に心がけていたということではないでしょうか。そしてこのおもてなしというのは、実は今私たちも兄弟姉妹お互いのために、お互いにこのようにして、このような気持ちを持って共に生きていくということが期待されているということだと思います。イエス様はおっしゃいました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様が私たちを愛してくださったように、それはどんなことだったかな、考えていますと、それはまさにイエス様が私たちのためにご自分の最も大切なもの、命を捧げてくださったということでありました。そして具体的にはどういうことだったかというと、イエス様は最後の晩餐の席でも、皆様もよくご承知のように絵にもよくなっておりますけれども、お弟子さんたちをそこにこう並べて、彼らの足をきれいに洗ってあげられたのでありました。ある教会では今も聖餐式と並んで、そのお互いに足を洗う儀式、洗足式というのをやる教会がございます。そのようにしてお互いの中にいらっしゃるキリストに私たちが仕えていく、このことを神様は私たちに求めておられる。そしてアブラハムはまさに信仰を持ってこのように御使い3人を迎えたということであったと思います。この3人についてはまた後のところでも実は出てくるんですが、19章の1節のところをご覧いただきますと、こんなふうに書いてありました。1枚めくっていただきますと、2人の御使いが夕方ソドムに着いた時とありました。この3人の中の2人は、ここに書かれているいわゆる御使いだったと思います。しかしどうやらもう1人の人は まさに特別なお方。この中で、例えば13節のところにも言葉がありますけれども、主はアブラハムに言われたという言葉が出てまいりますが、どうやらちょっと格別な方だったということであるようです。まあ多くの方々がこれは、イエス・キリストが、このような姿でアブラハムに現れられたのではないかというふうにですね、解釈をするんですけど、ちょっとね、私たちの頭ではなかなかこう合点がいきにくいことでありますけれども、アブラハムは今から4000年前の人であります。そしてイエス様が地上にお生まれになったのは今から2000年前でありました。しかしイエス様は、私はアブラハムより前からいるんだというふうにもおっしゃっているんですね。はい、そのようにして、まあ、アブラハムは彼らに一生懸命こう仕えて、彼らもその食事をいただいたんですけれども、そのうちの一人、多分今の方がこの10節のとあ9節のところでこんなふうに言いました。あなたの妻サラはどこにいますか。はい、天幕の中におります。突然奥さんの名前を名指しにして、あなたの妻はどこにいるのかと言われたのでありました。そして10節、彼らの一人が言った、私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻さらに男の子が生まれているでしょう。99歳のアブラハムに89歳のサラが身ごもって、アブラハムに男の子を産むというのであります。でその男の子の名前は17章のところで言われておりましたけれども、イサク、笑うと名付けなさいというものでありました。しかしこの時のサラはその話を影に隠れてこっそり聞いておりまして、12節をご覧ください。サラは密かに笑ったと書いてあります。言葉に出してあっはっはって言ったんじゃないんですね。心の中で密かにサラは笑ったのでありました。しかしその心の中の笑いを主はご覧になって、聞かれて、13節、なぜサラは笑ったのか、なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずなどないと思ったのだ。14節、主に不可能なことがあろうかとアブラハムに言われたんですね。いやー、すごいチャレンジでありました。しかしここでサラが心の中でフフフッと笑った。その笑いというのは、まあアブラハムもですね、まあ夫婦よく似ていると思いますが、同じだったと思います。前の同じ、今開いていただいているそのページの反対側のところの17章の17節のところを見ますと、こんなふうに書いてありましたね。アブラハムはひれ伏した、しかし笑って密かに言った。100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が産めるだろうか。私はここで不思議なことをこう思ったんです、感じたんですけれども、アブラハムは神様の前にこうやってひれ伏してるわけです。神様と言って、まあ尊敬の念を張ってですね、礼拝をしているわけです。そしてひれ伏しながら、なおかつ心の中で笑っているわけです。神様の言葉を笑っているわけです。そんなバカな、体はちゃんと礼拝していて、心では神様の言葉を侮る、こんなことが人間にはできるみたいです。 私たちはいかがでしょうか。そういうふうにあからさまに言われまして、15節、サラは恐ろしくなり打ち消していった。私は笑いませんでした。これは明らかに嘘ですよね。そうすると主は言われた、いや、あなたは確かに笑った。それは心の中の密かな笑いでありましたけれども、しかしそれはまさに不信仰の、神様を嘲笑う、そのようなものであったということでございます。まあ、このように99歳のアブラハムと89歳のサラは神様の言葉を聞いて二人とも笑ったんでしたけれども、しかし今度神様は本当の笑いをくださったというふうになっていくわけであります。ちょっとまた2枚ぐらいめくりまして、創世記の21章のところをご覧いただきたいと思いますが、こんなお話が出てまいります。21章、主は約束された通りサラを顧み、先に語られた通りサラのために行われたので、彼女は身ごもり、年老いたアブラハムとの間に男の子を産んだ。それは神が約束されていた時期であった。アブラハムはサラが産んだ自分の子をイサク笑うと名付け、神が命じられた通り8日目に息子イサクに割礼を施した。息子イサクが生まれた時アブラハムは100歳。サラは言った、神は私に笑いをお与えになった。聞く者は皆私を笑い、イサク私と笑いを共にしてくれるでしょう。1年前に彼らが笑った笑いはまさに不信仰の笑い、神様をあざける笑いでありました。しかしその1年後、神様の御業によって彼らは本当に心の底からもう感謝と賛美を捧げることができて、そのことがまた本物の笑い、イサクになったのでありました。昔ですね、私が保育園やっておりましたときに、確か保育園の子供にですね、笑う子って書いて女の子で翔子ちゃんという子供がいたことがありますけれども、ただ男の子で笑うという文字がついてる人を知らないんですが、皆さんいかがでしょうか。翔太とかですね、笑うに太とか翔一とかですね、翔二とかいうのがおっても、いう人がおっても良さそうにあるんですけれども、なんかね、あんまり私はそういう方知らないんですけれども、そのようなまさにその、ね、不信仰もあったけれども、神様は私たちを喜ばせてくださった、笑わせてくださったというその喜びの名前がこの子供に付けられたのでありました。私たちは今旧約聖書と新約聖書を手にしております。新約聖書の方だけ見ておりますと、旧約聖書の中に書かれておりました実際の、出来事がどうだったかっていうのをですね、その分からない部分もあるわけですね。例えばちょっともうお開きにならなくても結構ですが、サラについてこんなお話もありますよね。11節ですね、11章の11節、信仰によって婦人の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからですと締めくくられているわけです。皆様いかがでしょうか。 このヘブル人の手紙だけ読んでたらですね、ああサラさんって素晴らしい人だったんだというふうに思ってしまうかもしれませんが、しかし実際はこのようなプロセスを通してサラは一歩一歩信仰の高めに導かれていったということでありました。今日は、礼拝の一番最初に詩編の126編の言葉を読んでいただきました。主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、私たちは夢を見ている人のようになった。その時私たちの口に笑いが、舌に喜びの歌が満ちるであろうという言葉もありますね。旧約聖書詩編の126編であります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことを感謝しなさい、というのがイエス様の私たちに対する御心であります。しかし私たちはそんなこと言っても現実はと言ってなかなか喜べない、あるいはうんそうですそうですと言いながら、神様を感謝を神様に感謝を捧げながら心の中ではふふんと言って笑うことはないでしょうか。聖書を読んで不思議な話が時々出てまいります。まあ、今日の話もそうでしたけれども、イエス様が乙女マリアから生まれた、結婚してないのにどうして子供ができるの、そんなことありえないよというふうに思う気持ちが私たちの中にあります。何よりも一番不思議なのは、死んだ人間が生き返るなんてそんなことあり得るか、多くの方々がそう思われるのではないでしょうか。しかし今日のところにもありました、神に主に不可能なことがあろうか。私たちは去年のクリスマスにイエス様が乙女マリアから生まれたということを共に祝い記念し感謝をいたしました。そのマリアも一番最初にこの話を聞きましたときには、私はまだ結婚しておりませんのにどうしてそんなことがあるでしょうかと言って神様にお尋ねをしたのでありました。しかし聖霊があなたを覆うときに、神様の働きがあなたの上にあるときに、あなたは男の子を身ごもって、そしてイエス・キリスト救い主を産む、救い主の母になると言われたのでありました。今日のこのサラの妊娠とそして出産というのは、まさにこのマリアの話を先取りして神様が私たちのために起こされた出来事だったのではないかなと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは聖書の言葉を読みまた聞いて一応理解はしますけれども、本当に心の中で主よ、あなたの御心が私たちのこの胸の中に、私自身の上になりますようにとはなかなか祈れないものであります。神様、そんな私を、私たちをアブラハムやサラのように一歩一歩整えて、その間には非常に長い時間も必要でありましたけれども、どうか私たちにもあなたの御旨、あなたの御心が実現するための忍耐をお与えくださいますようにお願いを申し上げます。私たちがしっかりと信仰を持ってあなたの御前で歩み、あなたからの約束のものをいただくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。